皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの宮内蓮です。日天ポッドキャスト、今日は839回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。4月28日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。3連休ということで、明日は昭和の日で月曜日も休みということですね。ゴールデンウィークということで、また週末には4連休が控えています。
はい。
関東地方、今日は天気晴れ、雨の心配ありません。気温が上がりそうです。最高気温、東京で28度、前橋で30度、熊谷、宇都宮で29度、横浜で27度、千葉で26度、水戸で25度の予想です。昨日より5度前後高く、6月下旬から7月中旬並みの気温になります。そして明日月曜、昭和の日、関東地方晴れのち曇り。日中は晴れますが、夜は群馬、栃木、神奈川で雨の降るところがあります。明日も気温は高くなりそうです。週間天気で見てみますと、水曜日に1日雨マークが出ていますが、その後は木曜、そして金曜からの4連休再び晴れそうです。暑さは火曜から一旦落ち着きそうですが、週末にかけ25度を超える夏日にまたなりそうです。昨日は北日本で記録的な暑さとなりまして、北海道の遠軽町で 30.1 度、青森の三戸町で 31.2 度を記録しています。北海道遠軽はオホーツク海側ですからね、ついこの間まで流氷のあったところですから、ちょっとこの4月、桜が多分まだ咲いてないと思いますが、遠軽で30度と言いますと、私も18まで北海道でしたが、びっくりしていますね。え、
網走とかあっちの方ですよね。
そうです、そうです。遠軽町、遠くて軽いって書くところですけどね、北見とか網走とかのあたりですね。ちょうど私は遠軽の近くの美幌というところに4年間住んでいまして、そこから汽車で、当時は地北線っていうのがあったんですけども、かなりちょっとローカルの話になりますよ、すいません。
はい。
ちょっとね、北海道の人でもあっちの道東の方に住んでる人にしか伝わらない話で、しかも40年前の話ですからね。これなかなか聞いてる人で2人ぐらい分かればいいかなって話なんですが、ちょうど池田と北見を結ぶんで地北線って書くんですけども、その後第三セクターになりまして、もうすでに今はもう跡形もありませんけれども、地北線に乗ってちょうど帯広にいるおばあちゃんの家に、2つ上の幸子と一緒にその地北線に乗せられて、それでちょっとやっぱり当時私小学校入ってなかった気がしますね。なのでうちの姉の幸子が小学校2年生、
そか、
私が幼稚園の年長さん、その2人で4時間半ぐらいの、なかなかね、うちの母もスパルタ体質なんで行ってきなさいなんて言って、ちょうど夏休みの帰省のシーズンで北海道の遠軽町に家庭学校っていう、ちょっと家庭にいろいろトラブルがあって、家ではなかなか生活が難しいっていう風に判定された子供たちが預けられている。しかもそれ民間なんですよね。大変珍しいんですよ。全国でも多分1つか2つしかないと思うんですが、北海道家庭学校っていうのが遠軽町にありましてね、でその家庭学校に預けられている子供たちが、その夏休みになるといろいろ他の都市に帰省するっていう、その帯広方面に戻る家庭学校の皆さん方を引率している加藤先生っていう先生が電車に、汽車に乗っていて、
よく
覚えてますよね。
加藤先生って、
それで、うちの母親は行商をやっているおばあちゃんに、この2人が帯広のおばあちゃんのとこまで行きますから帯広になったら降ろしてくださいみたいなことを、戦後の話じゃないんですよ、すみません、あの
昭和だいぶ
経ってますけどね、昭和55年ぐらいの話なんで、もう最近の話、最近ではじゃなくて、まあ、ちょっとそんなあの、うん、決してあの戦争終わって2年とか3年の話じゃないんですけども、そうですよね、うちの母親がその行商をやってるおばあさんたちに、そのこの2人の子供が帯広で降りるからよろしくお願いしますみたいなことを言って預けるわけですよね、今だったらちょっとねネグレクト的なことになってるのかもしれないですけど、昔は牧歌的だったんで、
様子ちょっと見てくださいってことですね、
でもうドキドキしてるんですけどね、で私なんかは結構比較的あの小さい時から一人の社会人としてしっかりやりたいみたいな気持ちがあるから、あの小さいバスケットのトランクみたいなの持ってよろしくお願いしますみたいなことを言ってた、しっかりしてる少年だったんですけどもね、信じられないんですけどベレー帽とか被ってたんですから私、ボク
ちゃん、
ボクちゃんがね、結構あの、田舎に住んでる時は結構おしゃれだったんですよね、小さいね、あのそうそうそう、あのありますでしょ、あのバスケット、
バスケットね、
小さいね、蓋がパコンってあってね、ほとんど何も入らないですよね。
そうそう、でもね、そうです、そうです、可愛いですよね、
中にはアライグマのぬいぐるみのラスカルが入ったんですけど、でベレー帽ね、黄色いベレー帽をかぶってね、紫だったかな、おしゃれですよね、坊や可愛い、白いタイツね、そしてあの黒い革靴入ってたんですけどね、非常にね、エリート修道する幼稚園児だったんですけど。で行商のおばさんね、あの風呂敷やって、まだ当時いたんですよね、行商のね皆さんがね、よろしくお願いしますなんて言ったら、私たちはねちょっと小さい子あれだからなんて、隣の車両に家庭学校の加藤先生が乗ってるから加藤先生にお願いしたらいいんじゃないかなんて言われて、どういうことだろうと思ったら、その家庭学校の加藤先生 で加藤先生はもう慣れたもので、男の先生でね、60ぐらいだと思いますけど、で帯広行くんですって、ああどうも、なんか友達、あのこの子たちもいますからなんつって、ところがそれ家庭学校だからさ結構さ荒くれ者なのよもうきついなと思って、思ったね、幼稚園児ながらね、怖えなと思ったよね、
雰囲気伝わって、
雰囲気はね伝わった、瞬間的に伝わった、まあ、こんな言い方失礼かもしれないけどね、やっぱりあの、なかなかやっぱり、いろいろ見てきたんだなっていう雰囲気を出している人たちだったよね、でもやっぱりちょっとそういうなんかこう、何、そういう状況に対している年少者たちに対してものすごく優しいんだよね、なんで君たちはみたいな帯広で降りるのかいなんつって、まあまあ気楽にやってよみたいな言われて、はいなんて言って、当時のね昭和50年代の同等の小学生幼稚園児の世界ですよね、何なんつって、帯広でおばあちゃんがなんつって、ああここ座りなさいなんて言われて、小学校2年生ぐらいの先輩たちで、僕はね池田で降りるんだなんて言って、そうかそうかっつってやって、で加藤先生はすごいなんかこう車窓を眺めながらニコニコしてましたよね、懐かしいな、
そうですか、
加藤先生ね、もう一度お会いしたかったなと思いましたけれどもね、その後1回2回ぐらい手紙のやり取りあったと思いますけれども、
そうでした、
はい、おかげさまでこんなに大きくなりました、ありがとうございます、ね、北海道遠軽町で30度というねこの一応からいろいろな思い出の蓋が開いてしまいましたけれども、
そうですね、その遠軽町ですね、
そうですね、北海道はいろいろな経緯で開拓に入っていまして、いろいろトンデン兵がそのまま開拓をしたり、あるいはその刑務所があって、刑務所に入ってた人たちがその後出所してその土地を開拓したり、あるいはその民間の開拓団体を作って会社になって入ったりとか、あるいは東京の財閥がそれぞれ開拓をしたりとか、いろいろな開拓の歴史あるんですが、遠軽町ってのはキリスト教の教会主催で開拓団を募って遠軽に開拓しているっていう経緯がありまして、またちょっと北海道内の中でも町の成り立ちとしては非常に得意な、そういうこともあって家庭学校があったのかもしれませんけれども、そういう開拓の歴史もありながら面白いところであります。遠軽町の話でした、
急に身近な気がしてきました。
そうですか、
想像が膨らんでありがとうございます。
私がいきなりこんなに饒舌になってるにも理由がありまして、コロナの陽性になりまして4日間ほど自宅で療養していまして、誰にも会っていませんでしたので今すごく何かこう話したい欲求が強くなってますね今はねほとんど調べない人が多いと思いますけども、先週月曜日に 喉の調子が思わしくなくて病院で調べてもらったところ、今はねインフルエンザとコロナ両方調べる機械みたいのがありますが、そこに鼻から鼻拭い液みたいのを入れると、ちょうどコロナのところに線が出てしまいまして、あら安住さんこれコロナっていうことになりますねなんていうことになりまして、今はね別に報告したりする義務はないんですけれども、一応5日間療養っていうのが進められているということで、発症した日をゼロと数えて、多分私も日曜日、まあ、正しくは土曜日ぐらいから出てたと思うんですけども、日曜日くらいに出てたので、そこから数えて月火水木金ということで、昨日の土曜日から職場には戻っております。2023年、去年の1月に1回コロナになってるんですが、今はねもう別にコロナなのか風邪なのかよくわからない状態で体調不良ということで休む方も多い中ですけども、いろいろ仕事の都合などもありましてコロナということをあえてお伝えして休みをいただきましたが、はい、去年の1回目にコロナかかって2回目なんですが、前回に比べると症状はそんなに強く出ませんで、随分と前回に比べると拍子抜けするくらい楽だったということあるんですが、やはりあれですね、後遺症とかあと体力が少しやっぱりガクンと落ちるなという感じは実感しています。あとはゾコーバっていうね新しく作られた薬なんかいただいて、新しいもの好きだから、あこれがゾコーバなんだなんて言ってね、ゾコーバだなんて言って、
そうですか、どんな感じなんですか。
白くねちっちゃな錠剤でした。
錠剤なんですね、カプセルとかじゃなくて、ね、
錠剤でした、1日目に3錠飲んでください一気になんて言われて、一気に3錠ですかなんて言って、ちょっとグッとテンション上がりましたね、
ご無事で何よりです
。いえいえ、日曜日ねちょっとこのスタジオでも私菌をばらまいたと思うんで心配してたんですが、今のところゲストの山崎さん含め感染された人はいなかったと聞きましたので、よかったなと思いました。それでは今日のメッセージテーマです。私の愛用品、前橋市のちかちかさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
66歳の夫は小学校1年生の時から60年近くずっと同じご飯茶碗を使っています。物持ちがいい ねえすごい、66歳小1の時から60年近くずっと同じご飯茶碗を使っています。今ならポケモンとかすみっこ暮らしとか可愛い柄のお茶碗がたくさんあるのでしょうが、夫のものは青地に梅の花が描かれたザ・昭和という感じの渋いお茶碗でした、ねえ。夫はしょっちゅう、ねえねえ記録更新中なんだから気をつけてよ、絶対に割らないでよと言っていましたが、去年自分で落として割りました。無言でうなだれる夫にあら残念ねなんて言っていた私ですが、正直なところとてもほっとした瞬間でした。プレッシャーが
ね本当ですよ、
あったんでしょうね、ご主人60年同じお茶碗ね、どうだろう、金継ぎしてもダメかな、まあでもいろいろ事情があるだろうね。
そうですね、
いいですね、旦那さんずっと使っていた、
周りの人頑張った。
文京区褒めて伸びるタイツさん、40代女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の愛用品、それはミラーです。ミラーといってもただのミラーではありません。歯科医院で使用する鏡です。
はい、
ありますね、あのね丸っこいちっちゃいね、歯科衛生士の私は本来患者様のお口の中を見るための小さいミラーを胸ポケットに忍ばせているのです。仕事上使うしね、手が離せないとき来院される患者様の様子の確認はもちろん、別の部屋で先生が大変そうかどうかを確認したり、隣から聞こえるわがままな患者さんのお顔をこっそり見たり壁の隙間約3センチからスッとミラーを入れて覗き見しています。また苦手な患者様の対応を後輩にお願いしたいときにも、こっそりとかつ音もなくミラーを光に反射させ壁に当て無言の合図を後輩に送ります。光が縦に動いたら行ってくれの合図、横に動いたらしょうがないけど私が遅れて登場するの合図なのです。もちろんお口の中のものとは別のものを使っています。安心してください。
よかったです。
いいね、歯科衛生士さん
素晴らしいですね、
うん、まあ、ちょっとね、うんうん、他のところが気になるときなんかはそれを使うんでしょ、
うん、そうなんですね、うん、結構遠くまで見れる鏡なんです ね、
うんうん、壁の隙間からスッと出してね、うん、
達人
すごいね、スナイパーみたいな感じだよね、
本当ですよ、うん、ソナー、う
ん、すごいね、
すごい、
しかも鏡から反射する光の影で後輩に合図まで送ってるんでしょ、
本当です、うん、
縦にキラキラキラって言うとちょっとやってって言うからね、横に動いたらしょうがないけど私が遅れていくわっていう合図チラチラチラっていいよね、
わ
ー、面白い、
達人、
達人ですね、所沢市のあんこ大好きアリンコさん50歳男性の方、ありがとうございます、
ありがとうございます。
私は高校で数学の教員をしているので愛用品というより必需品ですが、羽衣文具株式会社のフルタッチというチョークを今でも愛用しています。教員になって最初の頃に勤めていた学校で羽衣のチョークを購入していて、とても書き味が滑らかで、数字を書いたり文字を書いたり図やグラフを書くにも滑らかな書き心地でとてもいいのです。日本のみならず海外でも有名で、チョーク界のロールスロイスとまで言われていたほどです。ただ羽衣が自主廃業を発表した後、アメリカの数学者たちから1トン分の注文があったり、世界中からチョークの注文が殺到してニュースになったほどです。ありましたね、そうそう。通常チョークは学校で一括購入するのですが、各有私も定年まで足りる分だけのチョークを買いだめしています。現在は韓国の企業が後を継いで現在も生産を続けているそうです。
そうなんですか。
もうやっぱりね、これがなくっちゃっていうことなんだろうね。
そうなんですね。
この方もね、現役の先生だけども自分の定年までの本数分を逆算してすでにちゃんとストックしているって言うんですもんね。また数学の先生のね、黒板に書く数式とかはもう本当、芸術品ですもんね。
カ
ツカツカツカツカツカツカツってやっぱり自分の慣れてるのじゃないと調子が出ないんでしょうね、きっとね。韓国の企業が後を継いだんですか。それは知らなかったですね。練馬区の温泉卵さん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミッキーマウスの絵柄がついたマジックハンドを30年間使用しています。なぜマジックハンドが必要かというと、30年乗り続けている車が左ハンドルのため、駐車場に入るときに券を取るためです。最近は左ハンドル用や生産時に写真が出てきて自分の車を選択し生産する機会も出てきましたが、まだまだ必需品です。また取り損なうと結局車を降りて券を取らねばならないので、ちょっとした技術も必要です。マジックハンドも老朽化してきたので、そろそろ新しく買い替えようと思っています。結構マジックハンドね、おもちゃかと思いきや結構日常でしっかり使ってるって人がいて驚くっていうケースはたびたびありますね。
そうでしたよね、前も何か聞いて。
そうですよね、
驚きとともに感動しましたね、
はい。私もあの車にはあのちょっと長めのトングをね、あのパン屋さんでパン取るあの金属のカチャカチャ、あれ積んでますよね。あんまり車の運転上手じゃないんで、幅寄せがあんまり上手じゃないし、こすったら嫌なんで結構距離取ってあのやるんで、いろんなものをこうトングでやって、すごい潔癖症の人みたいな感じでこう手渡されてもトング出したりとかして、
右ハンドルだけどトングで、
常にトングですね、常にトング、すごい。なんかトングがね、なんかいろんな人が私にくれるようになってね。トングいろんな種類、プラスチック製とか金属製とか長めとかね、バネ強めとかいろんな、ね、トングがあるんですね。
そうですか、
すごいですよ、半年ぐらい車運転してないけどどうなったんだろう、ね、
大丈夫かな。
いやもうね、もう本当に車って動かさないとね、バッテリーがゼロになるんですよね。なんですよね。だから私あの車出そうと思うときはね、まずあの JAF 呼ばなきゃいけないんですよ。でバッテリー充電してもらってから、そこからスタートするんですよね。すごいですよね。じゃあ車いらないだろうって話ですよね。本当はっきりとね、いらないんですよね。
そうなんですね。
手放す手続きをしてないだけで大変です。大変なんですから、もう本当におかしなことになってんだよね、もうね。本当、いやちゃんと手続きしてないからさ、もう常に後手後手になっちゃってさ、大変ですよ。
忙しいからね。
いやいや、そんなことないんですけどもね。もうディーラーに持ってかなきゃいけないってなって て、うん、そしたら今度保険が切れてるみたいな時もあって、で保険入り直すでしょ、うん、するとあれみたいになっちゃって、でもう一度車検切れてるって言って、もう あのあれだもんね、車検切れた車を動かすためのあの赤い線入ったナンバーのやつを区役所に、そう、区役所に借りに行ったりとかしたりして、
その移動のためだけ、
ね、その移動のためだけで、それを車のナンバープレートのもう車検切れちゃってるから、だからその赤のこの車検が切れた車を動かす理由をちゃんと書いて区役所に行って、でそのナンバープレートか、あれ意外に重いんだあれね、カチャカチャカチャカチャ言って、カチャカチャカチャカチャ言って、で持って帰ってきて、それを車のところにその貼り付けなきゃいけないんだけど、それ専用の貼り付けるネジが俺持ってなかったから、それをガムテープで貼って、よしこれで持っていくしかないんだなと思ってやろうと思ったら、今度はバッテリー充電したのに充電が足りないなんて、キュンキュンキュンでかかんないみたいな、ああみたいな、またロードサービスだみたいな感じでロードサービス電話して、そしたらこれもしかしたらあれかなみたいな、車の保険使えるかなと思って聞いたら、いやそれはあれですね、車検が切れてる場合は使えませんみたいなってやって、でも、車検のじゃなかったら保険の適用期間内なんですけどみたいな、違いますみたいなちょっと、あめんどくさいなみたいな
大事だ、
大事、もう大変、愚痴になっちゃった、すべて私が悪いんですよ、すべて私が悪いです、すみません、
お手伝いできることがあれば、
もう本当にダメ、あとないな、私と運転免許って話でもできる
いろいろあるよ、
もう取り残されてるんだそう、でも車は持ってたいっていう ね、
そうね、
ただそれだけ、
所有してたい、
所有してたいっていうね、ああ車のことを考えると憂鬱になっちゃうんだよごめん、いろんな人に迷惑かけてんだ、申し訳ない、
そういうことがあるのか、勉強になります、
いや、いろんなことがあったんですよ。
4月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、武士は食わねど高用事、食後は必ず糸用事、お聞きの放送は TBS ラジオ905954。
さて来週5月5日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは愉快な子供の話、ゲストは俳優シンガーソングライター中川明憲さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん